はい、ついに、
はいはい、
今週金曜日に、
うん、
相撲協会第44回目、
はい、
迫ってきましたけども、うん、はい、前回申し上げましたけど、
はい、
チャージ、
うん、
1000円、
はい、
やめます
やめます早期撤退
ですね、早期撤退、はい、早くね、やっぱりね、チャレンジしてダメだったらさっさとやめる、
そうですね、
もうこれ基本ですよトライ&エラー
でも、はい、なんかあの時、はい、思ったより外国の方歩いてなかった
のも確かですね、歩いてなかったのも確かですよ、それは間違いないですね、だけどゼロはないですから、
ね、
まあ向かなかったんだなと、
そうですね、
振り込まの一言ですよ、
はい、
男はチャージ取っちゃダメや何やってんのよ
ね、
はい、その通りでございます、はい、あなたの言った通りしただけなんですけど
そうよ、取らなきゃダメよって言ってたのはどこのどなたでしょうか、
江戸っ子だからね、
そうですね、
気が短いわ、はい、忘れ物が、
ね、
激しいわっていう、物忘れ激しいわということで、はい、まあそんなわけで、
はい、
チャージもなしということでね、
うん、
またやっていきますけども、まあどうですかね、それで少しも外国人来てやってですね、
うん、
スモッチョらしいその楽しい時間を、
うんうん、
皆さんと過ごせたらいいなという感じなんですけども ね、
はい、まあちょっと気候がよくわかんないですけど、もしかしたら、
うん、
早きゃ桜も咲いちゃって、
ね、可能性はゼロではない、
ね、
お、忘れてたよ、
はい、
そんなことよりも、うん、前回びっくりしたよ、ポドルさん、
あ、そうね、忘れて
た、言うのすっかり忘れてたポドルさんよ、いきなり来ちゃって
ね、
いやだってもう7年ぶりとか6年ぶりとか、
ね、
そんな世界だよ
ね、
コロナ前に、
うん、
いや、コロナにもっと前にフラッと来て、うん、スモッチに来て、
ね、
でそれからもう
ね、
7年とか、
うん、随分来てなかったよ、
6年、7年ぶりでしょ、うん、いや、もう最近はなんかもうマッチングアプリで忙しいらしいよ
すごいらしいっすね、
もう入れ食い状態らしいよ
あんだけ顔よければさアプリなんかいらねえって言ってたけど、
言ってたけど、やっぱり使い出してね、さ、
使ったら楽だ
ね、楽だって、もう入れ食い状態だからですよね、やってくれるよね、
本当に、まあ、変わらず元気でね、
元気でよかったですよ、うん、まあ、相変わらず
そういうままで
爽やかな感
じで ね、
変にこういやらしい大人にならないで
ね、
爽やかなまま、ね、
本当に、
ね、高青年のままでね、大人になってきてくれてるって感じが非常にしました、
ね、いいです
ね、嬉しかったですよ、
元祖若手ですからね、
そうですよ、もう最初の話は、
うん、
タイでレディーボーイの岡本フライターの話でした、ね、覚えてますか、ね、覚えてますか、
懐かしいのです
か、ね、懐かしいの番組でしたけど、はい、僕じゃないよ、
そうそうそうそう、
僕の番組じゃないよ立川で周辺さんが覚えてますけどもね、はい、まあまあまたそういうね、
うん、
サプライズがあるかもしれない、
ね、そうですね、
あともっと驚くのあった
の、はい、
先
ありましたっけ、
いやもう最近久しぶり多すぎちゃって、
確かに、ね、
ごめん忘れてたら、
まあ、あとはまあ小玉さんも結構長い間、
そう、小玉さんも来てくれたんだよね、小玉さん、うん、本当今ウクライナまだ、
うん、
いるのかな、
ね、行ってます ね、うん、
そう、小玉さんが来てくださって、
うん、
最後に
俺お酒飲めないからって言いながら
まあまあ飲んでたよ、
すごい飲んでくれました、
コークハイだけど、コークハイやったら飲んでた、
十分十分
ありがたいです、本当になんかお友達を呼んでくださって
ね、
はい、
確かに、
ああよかった
です、うん、こんな楽しいことやってたのって言われました
から、ね、前から言うとるやろみたいなそうだから、
ね、ありがたいですね、
そういうのは嬉しいですよね、うん、久しぶりとか、ね、あ、まさか来てくれると思わなかったし、ね、来てくれるとね、やっぱり場をキープしてよかったなと思う、うん、瞬間ですよ、うん、
まあ新しい方ももちろんウェルカム、
もちろんもちろん本当ビッグウェルカムですよ、ね、はい、ぜひね、扉を開けていただければ、ね、
春だから、
春だから、
まあ、ちょっと、
はい、
来てみようかなーなんて方がいらっしゃればね、
そうそうそうそう、ぜひね、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、はい、それでは来、今週ね、
うん、
今週になりました3月15日金曜日、
はい、
スモッチョ第44回、
はい、
開店は6時、
うん、
ドリンクは全て500円、
はい、
チャージはございません、
うん、
フードはないですので、まあどっかで晩ご飯食べて
後に、ねね、
来てくれればちょうどいいかなと思います、
うんうん、まあ店が混み始めた段階で1回
抜
けるとかいいか
も、うん、だいたいね、イメージ的には9時半ぐらいで1回ピーク来るのよ、
はいはいはい、
で10時過ぎに1回引けて、ね、そこからまたパラパラ来て朝までいるみたいな感じだ、
はいはい、
2周するとそういう感じが多いよね、うん、
だから途中抜けるのも全然 OK、うん、
全然 OK ね、はい、全然 OK です、関係ないです、
はい、
はい、で差し入れは大歓迎でございますけども、はい、ドリンクはやめていただきたいということですね、はい、つまめる指でつまめるフィンガーフード、うん、
お願いします、
はい、これがいただければ非常にありがたいな、助かります、はい、ということです、はい、またプドルさん来たらね、スモーキー男前軍団が
そうですね、若手軍団
も男前軍団が30代前半から半ば
にいいの揃ってますから、
もう大気不二郎ヒットにね、
そうですね、確かにすごい人数じゃないですか、
そうですよ、
もうそのまま あの人たち番組作れるぐらい
でしょ。そうですよ、そうですよ、うん、グッドロッキングガイズ、
ねね、
はいはい、GLG でやってもらえれば、
これから来る女の子はどっちに入りたいか
そんなもん、
ダンスの方
かな、グッドロッキングガイズ
で決まっとるやないか
ただここに、ここの棟梁は総合さんですから、は
い、あ、そうですね、グッドルッキングガイズ、
グッドルッキングガイズのチームリーダーは総合さん
ですから、そうですね、
はい、
いいですね、
総合さんに仕切ってもらわなきゃいけませんけどもね、
はい、俺もそっち入るよって言いそうですかね、下の方に
いや、じゃあグッドルッキングアイズの
チームの
棟梁は総合さん、
なるほど、なるほど、
それはもう指名してますから、ちゃんと指名してますから
若手軍団のね、そうそうそう、大将はそうなんですね、
若手はイケメンばっかりですから、
なるほど、
はい、うん、そう、イケメンばっかりか、いそういうことにしとこうよ、
いや、イケメンばっかっすよ、
うん、イケメンばっかだよね、そうそうそうだよ、イケメンばっかりだよ、
ゆ
うい
ちくんもね、あの泣きあってあの、ひげを剃ったらそこそこかっこいいんじゃないかっつって、
ひげ剃ったらチャイニーズっぽくならないんじゃない
まあ、なんかちゃんとね、きっちりしてたらそれなりなんじゃないのと、
普通のサラリーマンみたいにな
っちゃう、うん、いや、まあ期待しましょう、
ね、いいんだよ、彼はね、あれちょっと小汚いの似合ってんだよ
まあね、似合ってます、
小汚い、あの、うん、本当に大陸の、あの住民みたいな感じでちょうど似合ってんだよ、彼は
間違いない、
故に愛心かくらを聞いてるんで、はい、いやいや、松野君ですね、はい、ということでございまして、3月15日、今週の金曜日ですね、うん、6時から開店しますんで、はい、ぜひお立ち寄りください、はい、よろしくお願いします、
皆さんお待ちしております、
はい、ありがとうございます、
お願いします。
たまにですね、あのリスナーさんにあの質問を受けることがありまして、最近お仕事の具合はどうですかっていう、あの以前あの長い無職時代も結構あのお仕事の話してまして、まあそれを覚えてくださっているリスナーさんがいるということで、まあ今どうしてるのかなということで、まあまあ気にかけていただいて、まあ非常にありがたいなと。で、まあ今回たまにはね、あのお仕事の話をしたいなと思って、あのまたちょっと皆さんにもお集まりいただきました。はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、ありがとうございまして、どうですか、このカルロス事務所は。
もうすっかりおなじみとなじみと
おなじみの新しいあのスタジオスモーキーのスタジオですから、
ここあの、はい、最初に入った時もそう思ったんですけど、はい、いきなり会社始めるのにこの規模かっていうのはめっちゃ広いんですよ、うん、
まあ俺が金出してるわけじゃないからね俺のスポンサーが金出してくれてるだけなんで
普段こちらで仕事してるんですか。
週3ぐらいですか。
週3で、
はいはいはい、週3か週2、
あ、じゃあ出社はしてるんですね。
うん、あのそうそう、だから週3、2ぐらい、
あ、はいはい、
あとはもうあんまり来てもしょうがないんで、あんまり意味ないんで。
でも他の人は来ない。
来るよ、来
て、
あ、うん、だからクライアントのスタッフここに来てくれてるんで、うん、その人たちはもうこの我々僕のこのなんていうのプロジェクトのメンバー
なるほど、
3人ばかりそこ
に、じゃあね、みんなで、
はい、で若い衆に、
うん、若い衆
に俺のために働けや
何言ってんだよ場所もいいとこですし、ね、
場所いい、
ね、
場所いい、
ね、場所
最高、
ね、別にこんないい場所なくてもよかったんだけどさ、うん、どうしてもここだっていうから、ね、分かりましたっつって、うん、はいはい、そうなんですよ。この今のこの事業を始めて、ちょうど2年半ですね、あの商品を発売して、で事業自体を開始して、3年、ちょうど3年経ちましたです、ね、はい、で僕自身もあの法人を作ったのが1年半前なんで、うん、なのでまあまあ今のところうまくいってるとは思いますけど、だけど今目下のところ頭が痛いのはあの輸入商品を販売してますんで、ね、うん、円安地獄が、
あ、円安地獄、ね、なるほど、
これはきついねほっときついね。設計値が115円だったから、最初115円で設計して十分に利益取れるなと思って今150円とかでしょ、もうほんとね、もう目から血が出そうですよ。
それって どこいついつのレートで何ヶ月先までとかっていう
感じ。一応ね、その為替レートって年間の予想のレートが出るじゃないですか、年明けぐらいで、大体それでまあ各あの企業の予想値って大体発表されるよね、うん、だそれを大体イメージしてちょっと余裕持ったところで年間のレートって決めるんですよ、その想定値っていうのは、うん、でその3年前っていうのはやっぱり115円ぐらい、
うん、
それでもまあ円安って言われて145円ぐらい、うんうんうん、
ぶっちゃけ実勢レート110円とか111円とかその世界なんで、うん、だいたいまあ3、4円ぐらいバッハ見るんだよね。それでまあ余裕だろうと思ってやってたんだけど、ところが商品を発売した瞬間に円安に振り上がって、
いや、えぐいっすよね。為替は本当に。
いや、もう本当ね、この為替、まあ、もちろん円安になろうが円高になろうが、まあ、ぶっちゃけどうでもいいところあるんですけど、急激なのがやっぱ困るですね。うん、徐々に徐々にならね、対応できるじゃないですか。ところが、この1ヶ月でさ、4円とか5円とか円安になってみる、ほら、なんもできねえって話なんで。
え、それもその、上がったら瞬間そっからの。
いや、もちろんあの為替予約はね、してもらってるんですけど、うん、あのクライアントにしてもらってるんだけど、まあ、そこはやっぱりクライアントの会社の体力があるからね、うん、それからニトリなんてあれ円安の予報が出た瞬間18ヶ月ぐらいもう為替予約してたんだよね、うん、だから割とその、去年 の, その円安の段階でもやっぱ125円ぐらいでずっとキープできてたはずなんだよ、うん、でそういうところもあるんですけど、あれはニトリの体力があってのことなんで、うん、それはそうだよね、銀行からそのドル買わなきゃいけないんだよ、その枠の問題があるじゃない、うん、それとはもう今のクライアントのタイプだと3ヶ月とかが精一杯なんだよね、うん、で3ヶ月経つとその実勢に合わせたカンパニーレートを設定されて、そこに原価がはまってきちゃうんで、ところがまあこっちはさ、そのフレキシブルにこう値段変えられないじゃないですか、ね、うん、当たり前に契約があるからさ、うん、ほんでもう今もう火吹いてますよ、うん、本当にだから新しい商品をできるだけ販売をして、うん、新しい商品はね、うん、現状の為替をベースに考えるんで、まあ、そこはまあ利益あるので残りますから、まあ、そんなこんなでやりくりしてるこの2年半3年ですわ。はい、
そっか。
そう
なんです、ね。まあ、こっからまたね、為替がどうなるのか心配ですね。
もう本当ね、こればっかりでも誰もわからないんでね。
150で1度目だみたいな話はあるけど、まだわかんない、
ね。わかんない。もう聞く人によって変わるからさ。もうあの藤巻さんみたいにね、1ドル500円だという人もいればね。いやいや、これから円高に振れますよとか。まあ、そのかつてその120円ぐらいまで戻りますよっていう人もいれば、うん、ね、あれだ、アメリカの金利もそろそろあの打ち止めになりますよっていう人もいれば、
でも
いやいや、まだまだ上がりますよっていう人もいれば、
ぶっちゃけでもこんなにガソリンも、ね、上がってきちゃって、少し円高になってもないけど困るよね。
いや、困るよね、
っていうのはある、
うん、いや、ちょっといくらなんでも安すぎるのは事実なんで、うん、でまあ、円安になったらね、あの確かに日本の企業の収益っていうのは一見良さそうには見えるんでね、あのこれだけやっぱり海外にその投資をしている会社が増えてますからね、うん、別に輸出してるから儲かってるわけじゃないからね、はっきり言ってそこじゃないからね、
まあ一部商社はすごい儲かってるから、
ね、うん、
そこだけじゃないし、
そこだけじゃないからね、そうそうそう、なのでね、ちょっとねこの辺でいい加減ちょっと本当にお願いだから、せめて135円ぐらいまでなってくんねえかなっていうのが俺の切なる願いですね。135円になるとね、一応それの利益が残る設定なんで、で僕のあの収入というのはその利益連動なので、
うん、あ、はい、売り上げじゃなくて
利益、売り上げも、うん、利益の何パーっていうのが僕の取り分なので、はい、非常にだから今はあの非常に厳しいですよ。はいはいはいはい、まあ順調にビジネスのボリュームとしては順調には来てるけどね、うん、はい、まあそんな感じでずっとこの過ごしてまして、ただこれからもね、またいろいろやっていかなきゃいけないことがあるので、まあそれも踏まえてね、ちょっと11月に、まあ、ようやくちょっと中国に行こうかなと思って、まあ中国で生産してますんでね。ところがまたこれビザの問題で、もう半年ぐらいこれで頭悩ましたんですけども、ね、もう本当はゴールデンウィークぐらいに行きたいなと思ってたんですけど、結局ビザで、あのビザセンターがもう本当にクソ込みで、予約が1ヶ月後、ただ単に申請書を受け取ってもらうだけで、もうそれで一回心が折れて、で、7月ぐらいに行こうかなと思った時も、同じ状況でまた心が折れて、でその頃にちょっとあの処理 の, そのスピードを上げるっていうことが決まったん で, で、ちょっと縮まったんですよ。それでもやっぱり1週間かかるんですよ。で、今はもういよいよ待ったなしなんで、あのまた書類作って、今申請してるんですけど、またあれがダメ、これがダメっていうのを書類を戻されては書き直してみたいな感じでね。なのでまあちょっと無事にビザが通るか、ビザが取れるかどうかまだ何にもわからない、そんな状況ですね。でもそろそろなんかウェブニュースとか見てると、あのまたノービザで行けるように近々なるっていうのがもっぱらの噂ではあるので、
それ、まあ、相互にってことですよね。
そうそうそう、やっぱりあれはもう全部ほら相互付与でしょ、なんでもね。だからまあおそらく、まあ、中国の経済も本当にいろいろ話聞いてたら本当によくないみたいなんでね、あのひどいもんですよ。なんかで若い衆は仕事ないって言うんだから、
そうい
いじゃない、
うん、
ない
っていう、うん、これはもう本当。
でもなんかそういうニュース聞く反面、
うん、
東京に爆買い来てるっていうのは、
爆買いもないですよ、前に比べたら。実際あのドラ、いや確かに、ね、新宿とか行ってドラッグストアがとか昔たくさんほら、
うん、でもみんな
爆買い来てるじゃない、うん、あれでも今中国人そもそもほら団体旅行しか来れない、
うん、
そもそも昔みたいな、あの夏というの初めて日本に来て、うん、何でもいいから買っちゃえみたいな層はもう来てないですよ。
でもなんか銀座に前行ったら中国人だらけで、
それ多分台湾だと思う。
台湾か、
うん、
みんな買ってたやつ、
うん、まあ、みんなっつうのはざっくりだけどな、
みんな例えばあそこの鬼塚のお店行っても、
はいはいはい、
みんななんかこう買ってたよ並んでたよ、
まあ、確かに銀座6前とかすげえ
並んでたよ、まあ、あ
の
辺はいるか
も、並んでたよ。
ただ前みたいなドラッグストアで列がなすっていうのあったでしょ、
薬がないとか、
ね、そうそうそうそう、
まあ、なんか、ね、今言われてるのが爆買いというか体験しに来るとか、まあ、地方行くとか、うん、そういうふうに聞きますけど ね、
で、 ね。でもなんかそういう失業率の話を聞く反面、まあツアーかもしれないけれど日本に来てまあまあ買い物してるわけでしょ。
それはさ、だってあんだけ仮に大陸の人だとするじゃない、14億人人がいるわけじゃん、うん、で富裕層が1割って言われたら1億4000万そんだけいるわけじゃん、
うん、でも富裕層が
それでいるんだよ、ね、で結局何が言いたいかというと、で結局お金がなく今ないですよっていう人が3割いたとしても、うん、残りはほら10億近く人が残ってるわけだからさ、うん、それが、うん、動けるんじゃないの、やっぱりそういう意味では。
まあそうだ
よね。
あとあれですよね、その若者の失業率って本当に、まあ日本も同じかもしれないけど、本当に仕事がないんじゃなくて大卒がすっごい増えてしまったから、で大卒で工場で働くのか、
嫌だ、嫌
だ、嫌だ、嫌で働くのかっていう話 でみんなそれしなくてモラトリアムに入ってってっていう状態なんです
ね。それもあってほら中国もほら、大学生を減らそうとしてるよね、うん、今、うん、結局高校出る段階である一定レベルで足切りしちゃうのね、
うん、
で大学に行っていい人とそれ以外はそのいわゆるブルワーカー的な仕事をしかつけないような専門学校に、
うん、結局そういう人たちが必要なんですよね、中国全体として。
今でもそうだからね、まあ、そんなのが今中国の状態なんだよね。でこれもね、もう最後に行ってから5年経ってますから、中国の大陸ね。ちょっとこんちゃんもほらこの間久しぶりに台湾行ったじゃないですか。多分それ以上に違うはずなので
。そうですね。
そうそうそう、うん。それも見てみたいなと思ってね。まあそれを踏まえた上のちょっと中国渡航をね、まあ試みてるんですけど、まあちょっとなんとも言えないですね。これうまくいくかどうか。もしビザが取れなかった場合は、代わりに香港で、会議をしたいなと思ってまして、はい。香港も5年ぶりですから。
いや、絶対変わってんじゃないですか。なんかそのテクノロジーがすごい変わってんじゃないかな。
そうですね、そうですね、そうですね。一応ね、中国に行くにあたってね、お金の問題あるじゃないですか。
は
あ、我々今、WeChat Pay 使いますからね。
あ、みたいですね。
日本のクレジットカード紐付き OK です、
うん、できるんだ。
できるようになったのよ。7月か8月ぐらいから。だからそれ聞いたときに、あ、そろそろビザ解禁になるんだなと思ったの。でも一向に。で、10月の国慶節の休み入る前に一応中国政府からまたビザフリーで14日間入国できるようになる国を増やしますってアナウンスあったのよ。でその前にシンガポールとブルネイが解除になったんだよね。あと残ると日本ぐらいしかないのよ。だから国慶節開けたら、あ、ビザ解禁になるんだと思ってたんだけど、一向にまたその動きがない。で中国人の友達聞いたら、多分ね当分無理だよとか言ってたんで、まあ、しょうがないから、じゃあまたビザ取るべと思ってやってますけどね。はい、まあうまくいけばね、大陸行けますけど、うまくいかなかったらちょっと香港で、はい、こちらを濁してこようかなと思いますけどね。
香港レポートもめっちゃ楽しみですね。
いやー、そうなんだよね。まあ香港だったらね、まあある程度自由に各種 Google も LINE も使えるんで、皆さんにいろいろ聞きながらね、行けるので、大陸行くとね、ちょっと多分まだ無理なんじゃないかな、
うん、今ダミーしてる理由って何なんですか。コロナの話、
ん、
今その中国がビザ出してない理由って何なのかって話。
単純に日本が入国の制限してるから。
日本がしてるんです
か、うん、 もともとね、もともとコロナで中国から人を来れないようにしたじゃん、
はいはい、
でそれで結局ああいうの相互扶養なんで、うん、お前がハードル上げるならうちもハードル上げるよっつって、でそれが始まって、
はい
はい、で他の国はまたコロナの前に戻したのよ、うん、日本は戻してないんで、中国政府もまだ
日本は中国に対してだけ戻してない、
うん、対してだけじゃないかもしれないけど戻してない、
そこを戻してないから、
もちろんだいぶ緩めてるんだよ、緩めてるからその、一応ツアーだったら日本に観光で来れるようになったりしてるんだよね、うんうん、
あじゃあ今タイ人とかも見かけるんですけど、あ彼らもツアーなんですか？
いやタイ人は別にもう
関係ない、あそうか、あやっぱじゃあ国によって個人によって
そうそうそう、
あ違う標準、
そうそうそう、そうなんですよ、だからあれなんですよ、まあ、中国あと政治的な問題があるんでしょう、うん、あのアステラス製薬の人が、
そう
ですね、結局交流から逮捕になっちゃって、うん、逮捕になったら10年は出てこれないからね、うん、ああいう問題とかもあったり、うん、まあそういうのもあるんですよ、
うん、
でそれで結局そういうことをやる国に対してこちらが解放する必要があるの、そうすると当然そういう世論になる
よね、そうだね、海産物もそうだし、ね、
そう海産物の問題、俺だったらあの痛手受けたもん中国語で、
あそうなんだ、
来たマジで、俺びっくりしちゃった、
文句言われたんですか、
うん、
嫌がらせ電話
って、あれテープレコーダーだった俺、
あ、うん、すごいっすね、
ほら福島であの処理水流したでしょ、で中国は結局日本から海産物輸入をしませんと、
うんうん、
言いながらも香港から輸入してるからね、うん、だから香港から経由して本土に流れてくからあれは、うん、でそれで結局海はつながってるから、
はい、
結局中国にして人にしてみたら海汚してこの野郎みたいな、うん、そういう痛手を日本の料亭とか、うん、しちゃってるんだよね、でそれが俺にもかかってきて、なんでかしら、
すごい、なんで選ばれた
の、分からん、あんなもんでもランダムにやってんじゃない、うん、でパッと電話を取ったら中国 の番号だったから、と思って86ナンバーしてあったし、でしたらもう中国語でブラーッて、ああこれイタデンだと思って、
うん、上海の顧客リストに載って
た、それはありがたいと思って本願だから上海が、
おばちゃんに伊達に関係されてない、
おばちゃんから流出してたの、
そうだよ、
そっちだよ、
そっちそっち、
そうだよ、おばちゃんにもあったんだよ今年
ここじゃ
なくて、ね、そうだよ、
しかもさ、カロセがあのタイムラインに貼ったさ、
はい、
俺とおばちゃんが撮った写真のやつさあれどう見ても今して見るとさ、俺とおばちゃんが一線終えたんだけどさ見えないんだよ、あれどう見てもあれ後ろにベッドがあってさ
いや、あれさまあいいんだけどちゃん、お嬢ちゃんが日本にいるのね、で、日本に来てて、で、11月の末くらいまでいるのよ、で、久しぶりだから飯も食いましょうって、この間会ってたんだけど、面白いお願いがあるんだって言われたのね、え、なんですかって言ったら、私ね、日本人と結婚したいのって言うの、え、なんでって、日本でビジネスしたいって、だからあの、偽装でいいから誰かいないって言われて、
いや、中国の人、本当
でもない、
すごくない、悪気ないっていう
か、あもうね、大好き、そういうの、俺。で、俺もほら、上海で遊んだ時、散々パラ
結婚のチャンス
する、
うん、それでお金もらえるかもしれない、
いや、マジでめっちゃ喜ぶと思うよ、めっちゃ喜ぶと思うよ、おばちゃん、で、日本がダメになったら上海で一緒に住めばいいっ
ていう、うん、いわゆる
おばちゃん、上海
家やる、うん、
マジめっちゃ募集してるよ、
考えさせていただ
きます、友達誰かいませんかって、まだ言われるの、
ちょっと前向きに今考える感じだからね、
いい人だよ、
はい、
そのあなたも知ってる、
まあいい人でしたよだから僕とおばちゃんがやったわけじゃないですよ、そうだ
完璧だったでしょ、あの時おばちゃんの
もう完璧な、もうアテンドですよ、
そうでしょ、
だけど別に結婚するだけで それ以上のものなくて、とりあえず
別にそう席さえいれば、うん、おばちゃんが欲しいのは日本国籍だから、
あ
そうそうそう、
でそっから離婚した場合どうなるんだろう、
離婚しちゃったら多分ダメなんだよね、
おばちゃんが日本国籍取っちゃえば、
うん、離婚してもいいのかよ、
大丈夫です、
あ、そうなんだ、
じゃあ籍さえ入れて、あ、結婚入れて、まあ、じゃあ籍さえ入れてちょっとしたら、
あ、それで
いい、まあ、いや、期間はさすがに
ありますよね、何年とかね、
じゃあ
そのと別れた当時で生活能力がなかったりしたらダメなんじゃない、
そっか、
いやでも、ね、まあビジネス軌道に乗ってればいいかもしれない、
で、あなたはほら別に結婚先何求めてないわけじゃん、
そう、
そしたらおばちゃんがいたらほら、あの税金面が結構有利になるかもしれない、
そう、
独身じゃなくなるから。
おばちゃんのビジネスちょっと表に出せないお金かもしれない
から、ね、だから、まあ、一方的にだから扶養していくことにすればいいんですよ。
で俺がおばちゃんのビジネスちゃっちゃっちゃうから。
ファミリービジネスだっていいじゃん。そうなんか
こう新橋あたりまずは店を開きたいって言ったら、具体的にいろいろプラン聞いてたら、うん、今あの、はい、ほら中国人スナックっていうか飲み屋が減ってるじゃない、うんうん、あれは結構狙ってるんだって、うん、で新橋のあたりで結構空きが出てるから、うんうん、そこで
入新橋ぐりとか、
そうでまだ日本にもその裏の社会の付き合いがあるので、うん、うまくして
社会の黒社会のバナの旦那になるんでしょ。無理でしょ。だからそれは
それはそこは影響与えないから心配ないで言った
ら、あ与えるでしょ。だって自分の4話の家族になる
おばちゃんいなくなった途端に
ね
でも俺の方も消されちゃうかもしれない。
絶対なんかわけわかんない連帯責任の保証人にサインされててさ、
サインしなきゃいいんじゃないの。
いやわかんないけど、でもまあそれだったらダメですよ。だからそのなちょっとアンダーグラウンドのビジネスをやるために
、アンダーグラウンドじゃないよ、はい、アンダーグラウンドではない、はい、グレーゾーンです。
ダメですダメです。
そこであっていろいろ話してね、うん、いや本当に相変わらずあの年代のね中国人とかちゃんとパワーだよ。
別に僕じゃなくても普通になんか働いてないそのなんかニートのおじさんとか
捕まえる、そういう人でもいいんだ。
そんなんでいっぱいいるんですよ。
いや、わかんない。俺にはつてがないから、
うん、からお金で席売る人はいくらでもいそうですよね、
う
ん、
そうい う
人、
うんまあ、最悪そういうのもいいらしい
です、
う
ん、なんか寿貴町で探したらいいんじゃない
か。寿貴町でな、
寿貴町でな、
そう西田でもね、だからなんか日本でこう事業をね、うん、やってみたい、うん、まあ、やったこともあるんですって。歌舞伎町でなんか飲み屋のママをやってて、あの、売春バーだったりし
てる。飲み屋なのに、だから実は売春バーだった
りして
る。もうだからグレーじゃないじゃん。グレーじゃないじゃん。
で、その後に、
アウトですよ。
その後に上海で、ああいう商売やったらしいよ。いろいろこの間聞いたんだけど。そしたら、だから、あの、ああいうお店で、うん、その中国人の女性の扱い方は、本当に私はプロなんだよ、うん、って言って、ああ、そりゃそうだよね。うん、あれ、本当にプロだったでしょ。思わないですか。
もう僕らに対して
そうですよ、うん、めちゃめちゃ厳しいんですよ女の子に対する評価というか、うん、でダメな子は絶対もう絶対つけないから、うん、必ず私に正直に話しちゃうだいいつも言われて、で必ずあの番号札がついてるね見てたの、うん、覚えてない。
いやでもまあみんな番号がついてるじゃないですか、
ね、番号の意味は分かってるわ。例えば975っていうのはどういう意味か分かる。
分かんない。
900元の女の子で75番、
はい、ああもう金額
差があってるとこなんかあったかもしれない。
そう
そういう意味
あった。だから855だったら800元の55番の女の子、うん、そうそんな感じ、
それで女の子も分かってる
んで、もちろんだから1000番台もあるんですよ。ロシア人が1000番台だった。でおすすめは700番か800番台選べばもんじゃない言ったでしょ。言ったでしょ。
そう
で700番と800台番台の子じゃ呼んできてって言うじゃない。でずらーっと並んで
ちゃってるんだ。
そうそれでほら金額も分かるから名前なんか覚えられない、うんうん、とりあえず金額をそれで把握してでずらーっと並んでもらって、でその中で誰が一番いいかって、それは好みがあるからね。それでもう大体外れないんですよ、うん、安心してたから僕は人に紹介、まあ専務にも紹介したし、
でもまああれはあれぐらいあのおばちゃんにしてもらわないとねっていうか、その最初だから僕カルロさんからあの LINE 聞いて、はいはい、僕一人で行きますよっていう当たりをつけておいたら、うん、僕一人で行くって言ったらちょっとその会社の付き合いの人たちが急に5人ぐらい連れちゃって大紹介になっちゃっておばちゃん5人でもいいって言ったら、うん、頑張る来てって言って、うん、だからお客さん5人連れて行ったんだからなんかもうね、あの時期に、あの時はまあコロナの時期じゃないですけどね、前の時期だから帰りはもうなんかその長いハイヤー呼んでもらって、行きは自分らでおのおのタクシー2台で分かれて3人乗って行ったんですけど、帰りはハイヤー呼んでもらって、そのまま1台にあの6人乗ってさーって帰ってきました。
超ビップ扱いじゃない。
ジャイシさんの株も一気に上がった
からね。上がったでしょうね、だからね、そこまで
結婚できるじゃん。じゃそこが違う。
おばちゃんと
おばちゃんはちょっとねビジネスがちょっと黒すぎるなと思って。
いやでも本当おばちゃんこの話したのね、はい、やっぱりもう中国で夜遊びはもう本当にダメって言われて。
あ厳しい。
でおばちゃんももうやってないんですか。
もうやってないよ。
え
やってない。あの今ツアーガイドやってるから。
ああ、
じゃあ法律悪いんだ
ね。法律悪い。逆にただもう稼いなくてもいいんだよね、おばあちゃんは。お金いっぱいあるから。でもう定年、まあ本当は定年過ぎてるから。で、もう一つ言われたのは、今ね、ホテルにその友達でも、あれなんだけど、女の子連れちゃダメよって言われた。全部それ追跡されると。
へぇ、うん、
あの、ホテルのセキュリティがあるじゃないですか。そこにまあカメラで当然見られてるし。で、昔はね、あのそういうことをさせないために4つ星以上のホテル泊まると、まあ、ホテルの人たちは見逃してくれるんですよ、中国の場合は。4つ星以下だ、3つ星
ぐらい、させないために、
そうで守ってくれるってこと。
あ、ホテル側が守ってくれる。
そうそうそうそう、はいはい、で3つ星以下になるとそれは保証できないっていうわけだから、俺ら絶対4つ星以上泊まれって言われた。で今はそれはもう関係ない。
そっか、要するに一緒に普通に名前書いて泊まればいいんでしょうね。
そう、あのじゃあ中国の法律で、あの夫婦以外の男女が10時以降、
ね、
同じ部屋にいるとダメなのよ、もともと。
はいはいはい、
もともとね。だから、それは気をつけた方がいいって言われて。で、もし、最悪その中に女の子いるんだったら、その子の家に行った方がいいって言われて。これが一番安全だって。
なんかその、仕込みのガサ入れされる必要もない。
そうそうそう。
リスクがない
ですね。それもある。
どうしてもってことだったら、じゃあ、部屋を2つ取って、同じホテルで。で男女で
うん、それでも結局廊下に CCTV が あるから。
ああ、そこも見て
る、ね、うん、それももし狙われたらアウトだって。要するに何が言いたいか、狙われたら何をどうしようと、
あ、もう黒になっちゃう、
うん、もう逃れられないので、だから今遊ぶのは本当に気をつけた方がいいよっていうのは言われたね。
たまたまそのランダムで狙われてしまったらもうどうしようもない、ね、
うん、もうどうしようもない、うん、だからさっきの アステラス製薬の部長さんの話も、
う
ん、
あ、もうそういうこと
だった、うん、なんか分かんないけどみたいなことがあったんじゃないのかなっていうふうに思うよね。ちょっと怖いですよ、あの世界のプロが言うんだから間違いないよね。
逆にでも中国って、
はい、
今だからまあ超不景気なわけじゃないですか。
そうね、
でもまあ末端にしか仕様が要するに行かないじゃないですか。逆に仕事が増えるんじゃないのかなってい
う、って思うよね、うん、普通だから。ところがそれも俺聞いたのよ、
はい、
でそれはその夜の世界で生きてきた女の人は 困らないのって聞いたんだけど、もちろん困ってるけど、うん、困ってるけど、まあその上の人たちっていうのはそのお金を稼げればいいとは全く思ってないっていう、お金を稼ぐよりも自分たちのポリシーを貫く方がプライオリティ上だって言ってるんだけど、でもそう言ってる人たちの方がお金持ちなんだけどねっては言ってたけどね、うん、要するにもうみんな大使党だから、うん、要するにあの政治家2世3世ばっかりでしょ、うん、今その人たちお金持ちだからそんなこと気にしないけど、うん、もう一般庶民にしてみたらさ、それはねやっぱり風俗の世界で働いた女の子なんてさ、うん、今田舎に帰って農業やるしかないわけじゃない、
うん、
まあ大変だよね、
うん
うん、だからおばちゃんが使ってた女の子たちみんな田舎の子でしょ、うん、だからもう結構苦労してるわよっつってたよね、うん、私はおかげさまで儲けさせてもらったけどっつって、うん、今やもう右手もう左打ちだけどとか言ってて、
うん、
まあそんなこともありましたね。今年いろんな人が、あれだね、俺久しぶりに会ってるよ、そう考えたら。
やっぱコロナ明けたって
ことだね。明けたってことだね。いや、本当だね。いやいや、本当にその通りですよ。で、そう、なんだっけ、そう、俺の仕事の話だよ。はい。というわけで、
だからね、円安で。
はい。
円安で。
円安で。困ってますと。はい。で、中国に行くかもしれませんと。まあ、おかげさまで順調に来てるというのはありますけどね。はい。また、疑問に思う方、いれば質問してくださればお答えしますので、うん、何なりとね。はい、そんな感じです。僕の仕事の話でした。ありがとうございました。